本日の出席議員数18名、これより第1回市議会定例会第4日目の会議を開きます。本日の議事はお手元に配布の日程表により行います。日程第1、議案第8号および議案第25号の両議案を一括して議題といたします。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて30分以内といたします。通告がありますので順次発言を許します。7番森正一議員ご登壇願います。
おはようございます。
おはようございます。
議案第25号、工事請負契約の締結について2点お伺いします。まず1点目ですが、令和2年第4回定例会における議案第93号、令和2年度立山市一般会計補正予算第9号の中で債務負担行為として3億2000万円という限度額が設定されておりましたが、契約金額が1億3310万円、これは限度額の約 41.6% とかなり低くなっています。でちなみにですね、令和3年度当初予算では事業費として約2億9600万円となっておりまして、こちらと比べても予算額の 45% ぐらいです。そこでお伺いしますが、設定した限度額に対して契約金額がこれほど低くなった理由について説明をお願いします。次に2点目になりますが、契約の相手方におけます公共施設解体工事の実績について説明をお願いします。質問は以上ですが、答弁により再質問をさせていただきます。
花丸市長。
おはようございます。森正一議員の質問にお答えいたします。議案第25号に関する第1点目、工事請負契約の契約金額が設定した債務負担行為の限度額に対して低くなった理由についてですが、制限付き一般競争入札の結果によるものです。次に第2点目、契約の相手方における公共施設解体工事の受注実績についてですが、千葉県内を中心に多くの公共施設の解体工事を請け負っており、公立学校の校舎や屋内運動場などを解体した実績を有しています。以上です。
はい、以上。
森議員。
はい、ありがとうございます。まあ、かなり安くなっているので、まあ、ちょっと下がるというのは、ね、嬉しいことですけれども、やっぱりまあ、工事関係ですので、何かしらね、後から問題が出たら不安だなと思って質問したんですけれども、まあ、過去にですね、市民センターの解体工事を行ったときにもですね、まあ、予算額に対してかなり低い金額でできたと伺っています。まあ、市が見積もった予算額に対して、まあ、あまりにも低い金額でしたので、まあ、不安に思ったんですが、まあ、一般的にですね、解体工事に関しては予算よりも安く済むことが多いというようなことになっているんでしょうか。
山口総務部長。
はい、一般的に今、議員がご質問いただいた一般的な解体工事ということでございますが、工事でもですね、解体工事の場合は、完成品が残りませんので、いかにきちんと解体をしていただくか、で工事にかかる労働費がですね、価格の主要な部分を含めるということの中で、従業員の配置とか、ノウハウとか、あと、どういった重機とかをいかに活用できるか、そういったいろんな設備なんかのものによってですね、金額が定められるんじゃないかなというふうに考えてございまして、先ほど議員がご指摘いただいた、本市で大きい解体であった市民センター、旧市民センターですね、その解体工事も落札率は 58.95% で済んでございますし、臨時の小学校の解体工事、本年度行ったものも 50% を切っているという情報も聞いてございますので、決してですね、違法に低い金額じゃないという認識をしているところでございます。
森議員。
わかりました。終わります。はい。
以上で7番森正一議員の質疑を終わります。次に4番鈴木ひとみ議員ご登壇願います。
おはようございます。
おはようございます。
議案第8号立山市行政組織条例の一部を改正する条例の制定について伺います。第2条の表の中、危機管理部括弧後市民共同に関することとありますが、この中には何が含まれるのかを伺います。ご答弁によっては再質問させていただきます。
金丸市長。
鈴木ひとみ議員の質問にお答えいたします。議案第8号に関する第2条の表中の市民共同についてですが、市民共同に関する事務文書としては、町内会、自治会に関すること、コミュニティ活動の推進に関すること、市民共同のまちづくりに関すること、国際交流および都市間交流に関すること、男女共同参画に関することなどになります。以上です。
はい、議長。
鈴木ひとみ議員。
ありがとうございます。市民共同に関することに含まれるものとして男女共同参画に関することとありました。男女共同参画の考え方はあらゆる市の政策に網をかけていくべきものだと思っています。市の管理職、市の審議委員、各種の審議会の委員においても女性登用を 30% 以上という目標を掲げていますが、ここ10年、なかなか進まない課題でした。最近のオリンピック組織委員会での森氏の発言以来、社会の注目がこの男女共同参画に集まっております。今、市も市民も意識改革をしていくチャンスだと思います。これまで企画課で扱ってきた男女共同参画を危機管理部の市民共同へ移す理由は何でしょうか。
山口総務部長。
はい、流れにわたりですね、企画課で議員がおっしゃるように担当していたところでございます。ただ企画課、総合政策部の企画課ということで、市の特定の分野ではなくてですね、市の全体の制度の企画立案とか、そういったものを中心にやっていただかなきゃいけない部門でございまして、現実にはですね、合わせてこの目まぐるしい社会の中で、いろんな新しい制度とか、仕組みが、案件が出てくるところでございますが、既存の市の組織の中で、ぴったりマッチするところがなければ、まずは企画課がその対応してて、企画課に集中している、そういった現状がございます。そういった中で、現状、男女共同の関係とか、国際交流の関係は、確かにいろんな分野に関わるものなんで、企画課でということで、やってたところがあるところでございますが、やはり広く浅くといった状況が見れる中ですね、今回、市民共同課を立ち上げるにあたりまして、市民とより多く接する、そういった市民と接触する機会が多くなる部署でございまして、市民からの声を聞いて、また発信して、市民と共同をしていく、そういった課の事業展開にが最も適切ではないかといったことで、今回の組織再編をきっかけにですね、この男女共同参画や国際交流などの事業の一層の推進を図るたびに、市民共同課での担当としたものでございます。以上です。
はい、
鈴木ひとみ議員。
はい、総合政策全体に関わっていることを企画課が今までやってこられた、男女共同参画は本当に市の政策すべてに網をかけていかなければいけないものだと思うんですが、市民共同へ移すことで、それはでき るのでしょうか。継続でき、市の政策全体に網をかけていくと、そういうことにはなるのでしょうか。
金丸市長。
市民共同参画、共同の方にですね、移したという一番の理由は、やはり行政内の、統一といいますかね、そういう考え方のあれはできるんだけれども、これから先はですね、やっぱり市民と共にね、一緒に動いていかなければダメでしょうという意味は非常に強いものですから、じゃあ市民共同化というものを組織して、そこでですね、市民と距離を近く、そして市民と共に、それを進めていきたいという意味合いから、そういうふうに移したということでございます。
はい、議長。
鈴木ひとみ議員。
はい、では今後、市民共同の中で、市民と一緒に取り組んでいただければありがたいと思います。実は兵庫県の豊岡市が、立山市と同様に、上級の学校へ進学した若者や、特に女性が戻ってこないという課題を抱えていました。で、その理由を豊岡市として真剣に分析をし、でその理由の一つに、ジェンダーギャップとか、古臭い男尊女卑の考え方があるのではないかという結論を導き出しました。それで、それからそのジェンダーギャップの解消のために今、市全体で取り組んでいるんですが、そのようなことを立山市でも今後、できるでしょうか。
金丸市長。
近づけるように努力したいと思います。
鈴木ひとみ議員。
はい、ぜひよろしくお願いをいたします。立山市でも看護師とか介護士とか保育士とか、そういう資格の取得を目指して、上級学校へ進む若者がたくさんいます。で、その子たちが戻ってきてくれたら、でここでその取ってきた資格を生かして仕事をしてくれたら、多くの課題が解決するんですよね。でこれに限らず、大学で学んだこと、専門学校で学んだこと、それを地元に持ち帰って、ここで生かしてくれたら、地域の活性化にもなると、つながると思います。ぜひ、ここをしっかり取り組んでいただきたいなと思います。よろしくお願いをいたします。今日は国際女性デーです。で、1904年にニューヨークで女性の参政権を求めてデモが行われたのが起源だそうです。今、私がここへ立っていられるのも、それからのたくさんの積み重ねがあって、変革があって、今、女性である私がここで立ってられるんですよね。ぜひ今後も市として、男女共同参画に積極的に取り組んでいただくことをお願いいたします。今朝の、朝日新聞なんですが、その国際女性デーについて取り扱っているページです。で、未来は勝手に進まない、進めてきた人たちがいる、とってもいい言葉だなと思って、今日は持ってきました。ぜひ積極的に進めていただきたい、しかも今だと思うんです、ものって動くチャンスがあると思うんです、で今だからぜひ進めていただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。以上です。
以上で4番、鈴木ひとみ議員の質疑を終わります。次に16番、榎本雄三議員、ご登壇願います。
質疑を始める前に、3月制をもって定年退職されるここにおられる部長の皆様をはじめ、職員の皆様に一言御礼を申し上げたいと思います。皆様には長年にわたり、立山市の発展のためにご尽力いただきましたこと、心から感謝を申し上げる次第です。本来ですと、送別会等の催しもあるところですが、このような事情でございますので、 あえてこの場をお借りして、申し上げる機会を作っていただきました。まあ、皆様の今後のご多幸とご発展をご祈念申し上げて、御礼の言葉をさせていただきます。ご苦労様でした。それでは質疑にいたします。議案第8号立山市行政組織条例の一部を改正する条例の制定についてですが、災害発生時における危機管理体制の強化と消防防災能力の強化を図り、災害にも強い安全安心で持続可能な街づくりを進めるため、専門部署として危機管理部を新たに設置しようとするもという趣旨には大いに賛同いたしますが、組織改編の細部に関しては疑問がありますので、あえて質疑をさせていただきます。まず1番目、企画課長を総合政策部長の実取り扱いとするのをはじめ、市民協働課長を危機管理部長、食のまちづくり推進課長を経済観光部長、下水道課長を建設環境部長のそれぞれの事務取り扱いとした理由はどのようなことですか。また課長職に課長を配置しない理由はどのようなことですか。2つ目、一般的に事務取り扱いは管理職に欠員が生じた場合に応急的に対応するものと認識していますが、立山市の場合は将来にわたって事務取り扱いを継続するのですか。3つ目、事務取り扱いとなった場合、部長職であっても事務取り扱いする会員の人事評価をすることになりますが、下水道課など勤務場所が異なり平素から指導監督できない環境で問題はありませんか。以上です。
金丸市長。
榎本雄三議員の質問にお答えいたします。議案第8号に関する第1点目、総合政策部長をはじめ4部長を課長事務取扱いとした理由等についてですが、令和3年度における各部署の事務事業等を精査し、組織の合理化とスリム化を念頭において総合的に勘案した上で課長職を配置することはせずに、それぞれの部長職を課長事務取扱いとしたものです。次に第2点目、課長事務取扱いを継続するのかということについてですが、令和3年度の部長職の課長事務取扱いについては将来にわたって継続することは考えていません。次に第3点目、課長事務取扱いである部長が日頃から指導監督できない環境で所属職員の人事評価をすることに問題がないかということについてですが、現行の立山市人事評価制度においても各評価者は必要に応じ評価補助者を置くことができるとしており、実際の評価の際に評価補助者の意見を聞くことができるとされています。引き続きこの評価補助者制度を有効に活用するとともに、機種および期末だけではなく評価期間中においても随時評価者が非評価者との面談を積極的に実施し、コミュニケーションを図りながら公平公正な人事評価および職員一人一人に合わせた人材育成を進めていきます。以上です。
榎本議員。
はい、ありがとうございました。私疑問に思ったのは、私も自衛隊出身ですので、先ほど言いましたように事務取扱いというのはあるんですね。確かにそれはたまたまその指揮官その管理職の人が事故とか何かでいなくなった、そこを開けるわけにいかないと。その間じゃあ何々部長、お前は何々課長、まあ、自衛隊ではすみませんけど 何々隊長の事務取り扱いということは発令されることはあります。まあ、そういう感覚で言いましたので、ね、今回組織編成を変えることによってこんなに たくさんの事務取り扱いを作って本当に大丈夫なのかな。先般私は人事評価のことで議論させていただきましたけどね、やっぱり人事評価を適正にするためにはやっぱり課があり部がありっていうんであれば課を掌握する人がきちっといないとそれは部長になる人は大変ですよ。今回の場合組織編成もありますけども一般質問でもありましたけども要するに6人の部長さんが変わられるわけですよ。みんな新しい新人の部長さんになられるわけですね。その部長さんが事務取り扱いをしながら部長職をやるというのはほらなかなか大変なことではないかなと思ってどうなのか大丈夫なのかと思ってご質問させていただきました。大丈夫だというようなことですけども大丈夫じゃなかったらまた大変なことになりますのでどうか一つその辺のところは、目配る気配るですね。でしかもやっぱりこのような体制はアブノーマルな体制ですので本年1年間ぐらいで1年ではもうやめて来年からちゃんと課長職を配置 してやっていただきたい。その辺はどうですか市長。
金丸市長。
まあおっしゃる通りですね、なるべく早くこれは解消していかなきゃいけないという思いでおります。
はい、榎本議員
よろしくお願いします。終わります。はい、
以上で16番榎本雄三議員の質疑を終わります。以上で通告者による質疑を終わりますが通告をしない議員でご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。お諮りいたします。両議案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。これより討論を行います。討論は一括して行います。討論ありませんか。討論なしと認めます。よって討論を終わります。これより採決いたします。採決は一括して行います。両議案を原案通り可決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって両議案は原案通り可決されました。日程第2、議案第7号及び議案第9号から議案第19号までの各議案を一括して議題といたします。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて30分以内といたします。通告がありますので、順次発言を許します。4番鈴木仁美議員ご登壇願います。
よろしくお願いをいたします。議案第10号フレフレ立山応援条例の一部を改正する条例の制定について、議案第11号立山市町人仕事創生基金条例の制定について、フレフレ立山応援基金は、に充てる事業と、立山市町人仕事創生基金に充てる事業、これは共通しているように思うんですけれども、新たに立山市町人仕事創生基金を設置するのはなぜか、理由を伺います。フレフレ立山応援基金は、町のづくりのさまざまな事業に充てることができる仕組みとなっており、新設される町人仕事創生基金の目的とする町人仕事創生総合戦略に位置づけられている、どの事業にも充当可能だと考えます。新たに基金を作る理由を伺います。ご答弁によっては再質問させていただきます。
金丸市長。
鈴木仁美議員の質問にお答えいたします。 議案第10号および第11号に関する新たに立山市町人仕事創生基金を設置する理由についてですが、本件については一般的なふるさと納税を対象としたものではなく、本年度阿波地域で初めて企業版ふるさと納税を事例したことに伴い、関係する条例の改正および基金を設置するための条例の制定を行うものです。この企業版ふるさと納税は地方創生に新たな資金の流れを生み出すことを目的として創設された制度であり、企業は寄付金の使途として地方自治体の地域再生計画に位置づけられた事業を選択して寄付を行うことになります。企業版ふるさと納税として受領した寄付金は本来寄付を受けた年度の事業に活用することが基本とされていますが、翌年度以降の事業に活用する場合は国の企業版ふるさと納税運用指針において会計を明朗にするため寄付金を一旦基金に積み立てることとされており、今回の寄付金を充当する事業も令和3年度から令和4年度の実施となることから基金の設置が必要となります。そのため今回基金を設置することによって翌年度以降に実施する事業への寄付金の活用が可能となり、寄付をする企業の選択肢も増えることからより一層の制度活用につながるものと考えています。以上です。
はい、議長。
鈴木仁美議員。
はい、ありがとうございます。なんで新しく同じようなものを作るのかなと思ってたんですけれども、これで理解できました。で、この来年度、この基金を使って行う予定の何か事業はありますでしょうか。
川上総合政策部長。
はい、来年度以降ですね、この基金を使って、行う予定の事業についてでございますけれども、本年度は、これまでに3件の企業版ふるさと納税を受領しておりまして、いずれもこの基金を活用する考えでおります。1月にまず受領した企業版のふるさと納税1000万ほどございますが、これにつきましては令和3年度4年度に実施いたしますワーケーションとリノベーション、まちづくりに関するによる関係人口の創出事業、これに活用させていただきたいと思っております。そしてまた本年2月に、これ2件ですけど、1000万円と2000万円、あ、200万円、ございましたが、この企業版ふるさと納税の受領に関する事業といたしましては、令和3年度に実施いたします、ICT 支援員業務委託に活用させていただきたいというふうに考えているところでございます。
はい、鈴木仁美議員。
はい、ありがとうございます。有効に活用できればいいなと思っています。で、今後もこの企業版ふるさと納税による寄付を期待できると思っておいででしょうか。
総合政策部長。
川上総合政策部長。
はい、本年度ですね、立山市では地域再生計画を策定してから、3件のこの企業版ふるさと納税を受領しております。今後についてもですね、大いに期待できるものと考えているところでございます。企業版のふるさと納税につきましては地方創生の取り組みを進めるにあたりまして、貴重な財源の一つというふうに考えております。で、今後も寄付を呼び込めるように機会を見て企業に対しての働きかけを行うとか、積極的な制度の活用を図っていきたいというふうに考えているところでございます。
鈴木仁美議員。
はい、これを機会にして、さまざまな企業とのつながりが作れて、市の活性化とか、それから新しい取り組みにつながっていくといいなと思っております。企業が本社移転をしてくれて、ですごく活性化した地域が全国にあちこちあります。ぜひそんなふうになったらありがたいなと思いながら、はい、これで質問を終わらせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい。
鈴木副市長。
はい、財源の乏しい市と立山市といたしまして、ふるさと納税は非常に貴重な財源だと思ってます。そういった中でですね、新年度の組織の中でふるさと納税推進室というセクションを作りまして、一般の個人からのふるさと納税、また企業版のふるさと納税、そういったものを積極的に、ゲットしていきたいと思っているところでございます。以上です。
いいですか、もう一回手を挙げて。
鈴木仁美議員。
はい、本当にありがたいことだと思うので、ぜひ積極的に頑張っていただければいいと思います。よろしくお願いをいたします。ありがとうございました。はい、
以上で4番鈴木仁美議員の質疑を終わります。以上で通告者による質疑を終わりますが、通告をしない議員でご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。お諮りいたします。各議案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。日程第3、議案第20号から議案第24号までの各議案を一括して議題といたします。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて30分以内といたします。なお発言の際はページをお示しくださるようお願いします。通告がありますので順次発言を許します。7番森正一議員ご登壇願います。
議案第20号、令和2年度立山市一般会計補正予算、第12号歳出について4点をお伺いします。まず1点目は、議案書の25ページ、説明資料は7ページになります。第3巻、民生費、第1項、社会福祉費、第1目、社会福祉総務費、障害福祉給付事業における心身障害者、障害児ですね。医療費給付扶助費について1000万円の減額理由について説明をお願いします。2つ目は議案書27ページ説明資料8ページになります。第3巻民生費、第3項児童福祉費、第1目児童福祉総務費、子ども医療費支給事業について2100万円の減額理由について説明をお願いします。3つ目ですが、議案書45ページ説明資料は14ページになります。第10巻の教育費、第1目教育総務費、第2目事務局費における立山市ふるさと創生奨学資金貸付事業についてですが、今回の基金の積み立てにより基金残高はどれくらいになるのか、またですね、現在新たな貸付に活用できる金額はどれくらいになるのか説明をお願いいたします。次に4点目です。議案書49ページ、説明資料15ページにあります、第10巻教育費、第3項中学校費、第3目学校建設費における第3中学校整備事業について、設計委託の事業費の確定に伴い、9300万円、約 67.7% の減額となっておりますが、これほどの減額になった理由について説明をお願いします。続きまして、議案第21号令和2年度立山市国民健康保険特別会計補正予算第4号歳出について1点だけお伺いします。 議案書67ページ、説明資料17ページになります。第7巻、基金積立金、第1項、財政調整基金積立金、第1目、財政調整基金積立金についてであります。令和元年度の同補正額は1億6000万円でしたが、令和2年度は2億7738万3000円となっており、約1億1700万円増加しておりますが、この理由について説明をお願いします。質問は以上になりますが、ご答弁により再質問をさせていただきます。
金丸市長。
森井昭一議員の質問にお答えいたします。議案第20号に関する第1点目、心身障害者時、医療費給付扶助費及び、第2点目、子ども医療費支給事業の減額理由についてですが、市民の皆様がマスクの着用や手洗いの励行、3密の回避など新型コロナウイルス感染症に対する感染予防策を徹底していただいたことにより、インフルエンザをはじめとする疾病の発生が抑えられたほか、コロナ禍において受診そのものの件数が減少したことによるものと推測しています。議案第20号に関する第3点目は、教育長から答弁いたします。次に第4点目、第3中学校整備事業について、設計委託の事業費が大幅な減額になった理由についてですが、制限付き一般競争入札の結果によるものです。次に、議案第21号に関する財政調整基金積立金の補正額の増加についてですが、財政調整基金は、国民健康保険事業の健全な財政運営に資するために設置しており、地方財政法の規定に基づき、毎年、国民健康保険特別会計の決算上生じた剰余金の2分の1に相当する額以上を積み立てています。令和元年度については、平成30年度の決算剰余金約3億1400万円の2分の1に相当する額の1億6000万円の積み立てを行い、残りは医療費の支払いに備えたところです。令和2年度については、令和元年度の決算剰余金は約2億8300万円でしたが、市民の皆様の健康意識の高まりに加え、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、市民の皆様が感染症対策を徹底したことから、インフルエンザ等の他の感染症の発生が抑えられている状況です。そのため、医療費の支出が当初の予想よりも下回っており、決算剰余金のほぼ全額にあたる2億7738万3000円について、財政調整基金に積み立てを行おうとするものです。以上です。
出山教育長。
議案第20号に関する第3点目、館山市ふるさと創生奨学資金貸付事業における基金残高及び新たな貸付に活用できる金額についてですが、令和3年1月末時点の基金の現金残高に補正予算に計上した基金への積み立て額を加えた現金残高は4536万 8188円となり、この現金残高すべてが新たな貸付に活用できる金額となります。以上です。
はい、森議員、
はい、ありがとうございました。まず最初に、議案第20号の大きな1と2、それと議案第21号、この3つまとめて、質問というよりお願いに近い形になってしまうんですが、まず心身障害者、障害児の医療給付、扶助費等、子ども医療費支給事業の減額理由については、市長がおっしゃったとおり、新型コロナの予防によって、インフルエンザなどの疾病の発生が抑えられたこと、コロナ禍において受診そのものの件数が減少したこと、またですね、国保会計の補正においては、例年は余剰金の2分の1を財政調整基金に積み立てているところですが、同様の理由によって、医療費の支出が当初の予想よりも下回ったために、決算剰余金のほぼ全額を積み立てたことで承知しました。でコロナ禍のですね、対策による副産物としてですね、インフルエンザなどの、疾病が抑えられたことによって、医療費が減少したのは大いに良いことだと思うんですが、受診を控えることに関しては、持病などの悪化が危惧されますので、持病をお持ちの方ですね、特におかれましては、受診を控えないような、そういったですね、何らかの形での広報をお願いしたいんですが、その辺はいかがでしょうか。
小沢健康福祉部長。
はい、医療機関への受診につきましては、不要不急の外出にはなりませんし、厚生労働省からは、過度な受診控えは健康上のリスクを高めてしまう等の広報がすでに出されております。対象者自身の判断にもよるところではございますが、各医療機関においては、待合室で密にならない工夫、それからこまめな換気や消毒といった感染防止対策を実施しているというふうに伺っております。このような情報につきましては、機会を捉えて発信をしていきたい、そういうふうに考えております。以上です。
森議員、
はい、よろしくお願いします。次にですね、議案第20号の、大きな3ですね、奨学資金の件ですが、現在の残高および、現金で、使える額ですね、約4500万円ということで承知しました。で、文部科学省の調査によりますと、新型コロナの影響でですね、全国の大学院を昨年の10月末までに退学した学生が1033人、休学が4205人、とのことであります。本貸付事業の対象となっている、学生さんの中でですね、このような状況下にある、というような、学生さんというのはいるのかどうか、把握されてますでしょうか。
伊沢教育部長。
はい、お答えいたします。本貸付事業を利用している方についてもですね、いわゆる新型コロナウイルスの影響で収入が減って、奨学金の返還に困っている方などがいるのではないだろうかと考えました。そこで昨年からですね、ホームページ等により返還が猶予できる制度を周知して教育委員会に相談できることを改めてお知らせをしているところでございますけれども、現時点においてですね、そういった相談は今現在教育委員会に寄せられておりませんので、実態として把握はしていないという状況でございます。
はい、
森議員。
はい、わかりました。すでに対策を取っていただいたということで、ありがたいことです。でですね、この奨学金制度を受けている、いないにかかわらずですね、現在あるいは今後新型コロナの影響によって就学の継続が困難になる学生が出る可能性もあります。そういった学生に対してですね、市として積極的な支援の手を差し伸べていただきたいと思うんですが、その財源としてですね、本基金を活用することは可能なのでしょうか。
伊沢教育部長。
はい、お答えいたします。本基金につきましてもですね、他のその他の基金と同様に、条例において目的が定められておりますので、今現在の現状におきまして、別の支援策に活用するといいますか、利用することはできないと承知しております。しかしながらですね、今般の新型コロナウイルス感染症の影響が長引くなどですね、また手山市として学生、市民へのさまざまな支援策を検討していく中で、 必要に応じてその財源としての活用をしていくというふうに、していくべきものだというふうに認識しているところでございます。なお教育委員会としてはですね、令和元年度の台風被害、新型コロナウイルスの影響を考えましてですね、奨学資金の貸し付け対象者を決定する条件において、その状況に配慮した運用をしているというところでございます。以上です。
森議員。
はい、分かりました。次移ります。大きな4の、設計の委託事業なんですけれども、この事業費の減額理由ですね、制限付き一般競争入札の結果によるということでしたが、それなりのですね、根拠に基づいて予算額を計上されたと思いますので、これほど大きな減額となった理由が、入札の結果というだけではちょっと、大規模な設計業務であることと、多くの子どもたちですね、あとは教職員の皆さんが、一日の大半を過ごす学校校舎であるということを考えると、不安はあります。で、設計の業務委託においてですね、これまで、これほどの減額になったというのは前例はあるんでしょうか。
加藤建設環境部長。
確かに森議員ご指摘のとおり、予算から乖離した契約金額ですと、確実にできるかという疑問が生じることはなるほどというふうに、思考できるところでございます。今回の制限付き一般競争入札におきましては、開札後に、きちんとやれる業者かどうか、実績調査を実施した上で契約をしております。また設計委託業務につきましては、工事建築とは異なりまして、人の比重が高いものでございます。また金額も大きいことから、その振れ幅は大きかったというふうに理解をしております。ご質問の大きな減額になった前例でございますけれども、平成28年度の第二中学校高堂住建道場耐震改修工事設計業務、また今年度に行っております北条中央排水路の実施設計業務等におきましては、入札により予定した金額よりも相当安く契約をしているところでございます。なおですね、本事業につきましては、先の議会でも答弁をいたしましたけれども、履行期限を3月12日に延長して業務を行っているわけでございますけれども、現在協議を行っている中では、ほとんどの業務を滞りなく完了しまして、必要な成果品は期限までに納品される見込みと理解しております。以上です。
森議員。
分かりました。あとまた業者ですね、業者さんの実績であったり、経験とかね、その辺で人を削減したりとかね、安く下げコスト下げられるところもあるのかなと思います。分かりました。それとですね、入札の結果でということでしたが、委託先が決まったのはいつ頃でしたでしょうか。
加藤建設環境部長。
ですね、開設日は6月の3日でございます。以上です。
はい、
森議員。
はい、分かりました。その後に決まったんでしょうけども、なぜですね、その後の定例会とか臨時会ですね、で補正計上しないで、今年度の年度末ですね、年度末で計上することになったのか、その理由を教えてください。
加藤建設環境部長。
本設計に限らずですね、いろんな設計業務につきまして、その後の変更が考えられますので、今回、年度末に補正を上程させたところでございます。以上です。
はい、森議員。
はい、分かりました。以上で終わります。ありがとうございました。
以上で7番森正一議員の質疑を終わります。次に16番榎本雄三議員ご登壇願います。
それでは議案第20号平成20年度立山市一般会計補正予算第12号について、まず1番目、第3巻民生費、第5項災害救助費、第1目災害救助費、議案書31ページ、説明資料10ページ、 産業廃棄物収集等業務委託料、事業費確定に伴い、314万9000円から87万6000円に大幅減額となった原因はどのようなことでしょうか。2番目、第8巻土木費第5項都市計画費第2目街路事業費議案書45ページ説明資料14ページ船形立山線道路整備事業用地交渉に期間を要したことによる関連事業費の減で4542万2000円から651万2000円に減額されていますが、現在の用地の取得率はどれくらいですか。また今後の用地交渉の見通しはいかがでしょうか。3番目、第10巻教育費第3項中学校費第3目中学校建設費議案書49ページ説明資料15ページの第3中学校整備事業に関しましては、森議員の質問で答弁をいただいておりますので、ここでは質問いたしません。取り下げます。以上です。
金丸市長。
榎本雄三議員の質問にお答えいたします。議案第25に関する第1点目、産業廃棄物収集等業務委託料が減額となった原因についてですが、本業務は令和元年房総半島台風等の災害復旧で使用し、その後不要となったブルーシートを回収して処分するものであり、発注時においてはその回収量を1箇所あたり2トンと推計し、市内11箇所で合計22トンと見込みました。これに対し実際に市民の皆様から排出されたブルーシートは全体で 7.2 トンであったため、今回はその推計量と実際の回収量の差により発生した差額分を減額しようとするものです。次に第2点目、船形立山線道路整備事業についてですが、令和3年2月末時点の用地取得率は面積ベースで 69.9% となっています。今後の用地交渉の見通しについては個々の地権者で交渉状況が異なりますので、いつまでとは申し上げられませんが、現在も事業へのご理解、ご協力をいただけるよう、地権者の方々と信頼関係の構築に努めているところです。船形バイパスは、観光客の海浜部への誘導による地域の活性化、災害時の避難経路の確保や溢水対策など多くの整備効果が期待される道路であり、平成20年には約1万8000人の署名を添えた要望書が提出され、地元船形地区の住民をはじめ多くの市民の皆様が大きな期待を寄せている道路であることから、早期完成に向け事業の推進に努めていきます。以上です。
榎本議員。
まず1番目の産業廃棄物の処理、これについてはブルーシートの収集がもっと多いだろうと計算してたんだけども、実際は少なかった。まあ使えるものは使ってくださいという話もありましたので、市民が出す量が少なかったんじゃないか、それはそれでいいんじゃないかと。次にいわゆる船形バイパスのお話ですけれどもですね、まあ、先般、誰かが、他の議員が質問したときも、やっぱり60数パーセント台しかまだ進んでない、あと 30% で近く残ってる、でまあ、これ、なかなか大変だと思うんですけど、先ほどまあ市長がお話しされたように、まあ船形地区のやっぱり1万8000人の要望書を持って、この事業を市としてはやってるわけですのでね、 ぜひ地元の区長さんだとか地元の関係者の皆さんにもですね、用地買収のですね交渉にですね一緒にこの何ちか協力をいただくとかですね、そういうこともやったらいかがかなと ご提案申し上げて終わります。はい、終わります。
以上で16番榎本雄三議員の質疑を終わります。次に9番望月昇議員ご登壇願います。
議長9番、はい、議案20号令和2年度立山市一般会計補正予算12号歳出について、予算書41ページ説明資料13ページ第7巻商工費第1項商工費第2目商工業振興費中小企業融資事業について、小さな1、中小企業融資事業について保証料保証金と利子保証金が補給金が減額になった理由をお伺いいたします。
金丸市長。
望月昇議員の質問にお答えいたします。議案第20号に関する中小企業融資事業の保証料補給金及び利子補給金が減額になった理由についてですが、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している中小企業等の資金繰りを安定化させるため、これまでの中小企業融資事業とは別に前澤友作立山応援基金を活用した新型コロナウイルス感染症対策資金を令和2年4月に創設しました。この新型コロナウイルス感染症対策資金は融資後3年間保証料補給金及び利子補給金を全額補給し、返済元金の 10% を助成する立山市独自の融資制度で、事業者から大変好評をいただいており、令和3年2月16日現在の利用状況は運転資金と設備資金の合計で550件、融資申請金額は27億8438万円となっています。多くの事業者がこの新型コロナウイルス感染症対策資金を利用しているため、通常の中小企業融資事業の申請が減少し、それに伴い保証料補給金および利子補給金が減額となりました。以上です。
以上。
望月昇議員、
それでは再質問させていただきます。前澤友作立山応援基金を活用した中小企業融資事業新型コロナウイルス感染症対策資金について、過去に前例のない返済元金の 10% を助成する融資制度で、立山市内の事業者からは大変感謝していると私も伺っております。新型コロナウイルス感染症対策資金を活用した事業者からの 私は大変評価を受けているんですけれども、市ではどのような把握をされているでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、事業者からの評価につきましては、令和3年1月に、新型コロナウイルス感染症対策資金を、利用した事業者446件に、郵送にて、アンケート調査を行いまして、現在まだ集計中ですが、294件の回答がございました。で、売上の減少状況に関しましては、売上が 50% 以上減少したと回答した事業者が57件ございまして、これは回答のあった件数の約 20% となっておりまして、新型コロナウイルスの感染症が地域経済に大きな影響を及ぼしているというふうに考えております。また事業者の皆さんからは、台風に引き続き、新型コロナに見舞われ、今回の資金で助かっており感謝しておりますとかですね、大変助かりました、事業継続のため、活用させてもらいますというようなご意見を頂戴しております。以上でございます。
望月議員。
はい、はい、じゃあ市の方もその辺を把握していただいて、また次なる施策へとまたお願いいたしたいと思います。それでは質問というか、私も零細業者家業がそうやっているものですから、要望なり何なり一言言わさせていただきたいと思います。中小企業融資事業をはじめその他の国県の支援策や市独自の経済対策により夏から秋にかけては一旦経済が持ち直したかのように見えました。しかしながら新型コロナウイルス感染症の第3波の急速な拡大に伴い、1月8日から再び緊急事態宣言が発せられ、また3月5日夜に発令中の緊急事態宣言の再延長が決定されました。そのことにより、現在市内の中小零細業者は、特に規模の縮小や廃業に追い込まれるなど非常に厳しい状態におります。先日の新聞でお隣の南房総市で売上が減少した市内中小企業の事業継続を支援するため、中小企業等緊急支援給付金の事業をこの1年間で様子を見ながら4回も実施をすると報道されておりました。館山市は県南地域の中心自治体のプライドをお持ちになって、よろしいですか。
はい、続けて。
ぜひ近隣市町にも勝る経済対策を打っていただきたい。商店街やさまざまな商工業者の方々に、
ありがとうございます。
おとえ、館山市は県内地域の中心自治体のプライドを持って、ぜひ近隣市町に勝る経済対策を打ってください。商店街やさまざまな商工業者の方々に胸を張って私たち議員も報告できるような施策を市長をはじめ執行部の方々にご期待を申し上げる次第でございます。よろしくお願いいたします。これで質問を終わりたいと思いますが、何か 現時点でお考え等がございましたら、その少しでもお話しいただければありがたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
石井経済観光部長。
はい、今後のですね、経済対策等につきましては、現在、こちらの方でですね、調整をしておりまして、最終日の方でですね、お示しできるかなと思いますが、その前に、15日の全協の方でもですね、ご説明できるように今進めておりますところでございます。以上です。
望月議員。はい、
市長をはじめ、市公務の方々、ぜひ、飲食業以外の零細業者たくさん立山におりますので、ぜひそちらの方のご支援もよろしくお願いしたい、ひらにひらにお願い申し上げまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
以上で9番望月昇議員の質疑を終わります。以上で通告者による質疑を終わりますが、通告をしない議員でご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。お諮りいたします。各議案については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。日程第4、議案第2号から議案第6号まで、令和3年度各会計予算を一括して議題といたします。これより質疑を行います。質疑時間は答弁を含めて40分以内といたします。なお、発言の際はページをお示しくださるようお願いします。通告はありませんでした。通告をしない議員でご質疑ありませんか。ご質疑なしと認めます。よって質疑を終わります。お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第2号から議案第6号まで、令和3年度各会計予算につきましては、9人の委員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。ただいま設置されました予算審査特別委員会委員の選任につきましては、立山市議会委員会条例第8条第1項の規定により、1番佐野誠一議員、3番倉田貴弘議員、4番鈴木ひとみ議員、5番室敦美議員、6番石井俊博議員、7番森章一議員、8番瀬野隆夫議員、11番太田光議員、15番秋山光明議員、以上9名を指名いたします。以上で本日の日程は終了いたしました。明9日から22日までは委員会審査等のため休会、次回は23日午前10時開会といたします。その議事は議案第7号および議案第9号から議案第24号までの討論および採決、議案2号から議案第6号までに関わる委員会における審査の経過および結果の報告、質疑、討論、採決、追加議案の審議等といたします。この際申し上げます。各議案に対する討論通告の締め切りは22日正午でありますので申し添えます。本日はこれをもって散会といたします。